野木さん。
はい。
これから、ある名字、もしくは、ファーストネームを言いますので、
ほう。
それから連想される下の名前を答えてください。
ほう。
例えば、僕が安倍と言ったら、心臓とか、
はいはい。助
けとか。
なるほどね。今、ちなみにジョージだったわ。
何？
ちなみに今、安倍ジョージって出てきたわ、頭の中で。
まあ、そんな感じで
いい。はいはいはい。
まあ、ぜひ皆さんも一緒にお考えください。
はい。
じゃあ、田中。
角栄。
吉田。
茂。鈴
木。
善光。
村上龍。武田。
信玄。
マイケル。
富岡。
ジョージ。
秋山。
三浦。
友和。
斉藤。
道さん。
ジョン。
万次郎。
ジョニー。
大倉。
いい感じですね。すごいね。ポンポン出てくるね。やっぱね。
ちょっと自分でも今ちょっとびっくりするぐらい早かったわ。
ああ、早かった、早かった。
うん。偏ってたけどね。
うん。結構あれだね、渋い感じのセレクションだったね。
あ、そうね。
そうね、田中と吉田はまあ一緒だな。
うん。
まさかジョンで万次郎が出てくると思わなかったけどね。
ああ、そうで。
そうなんだ。マイケルって言われた時に、途端にやっぱ富岡って言っちゃう感じ、俺もあるな。
多分、今一番こう、なんでしょうね。情報として受け取ってるマイケルが富岡だね。まあ、いろいろいるけどね。
まあ、いろいろいるけどね。
うん。
シンカーとかだったはずだったよな。
ああ、ギタリストのね。
まあ、そうそうそう。
それこそあんまり出ないよ。
うん、まあ、ジャクソンとか多いかな、やっぱ。
あ、まあ、そうだね。
うん。ちょっと知らねえ人いたんだけど。
で、例えば。
誰だっけな。ジョージ、なんだっけ。
秋山。
ジョージ秋山って誰？
漫画家だね。
ああ、知らないよ。
うん。
あとは、斎藤は誰だっけ？
道さん。
誰それ？それ。
ああ、美濃の戦国大名だね。
知らねえ。
あれだよ、織田信長の嫁の お父さんだよ。
シュートだね。織田信長の嫁のお父さん。まあ、じゃあいいや。うん、ジョニー大倉ね。
うん。まあ、知ってるでしょ。
うん。あ、そうですね。
うん。
まあ、こんな感じで、なんとなくわかるよね。この人の趣味思考。
そうだね。
切れ端をつかめますよね。
明らかに偏ってたもんね。政治家、歴史上の人物、ロック系だね。
うん、そうね、うん。漫画家もいたけどね。
まあ、そうね。まあ、それはね、そういうもんでしょ。
めちゃめちゃだな。まあ、そうね。
うん。
まあ、なんとなく、そんな感じでやってみました。始めましょう。
カエ
サルの休日です。ということで、この番組は、私、画家ダニエルと、クリエイターの野木がサイコロを振って、才の目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっております。
です。
なんだけど、お互いに同じ作品を見たりしたときは、それについて話そうということになっているので。
うん。
今回は、映画についてで、またいいですか？
いいですよ。
映画、この世界の片隅にの話を。
あ、
今回はちょっと。
見てきたんですね。
見ました。
おー、素晴らしい。
渋谷レイトショーで。
あ、そこそこ。
うん。
混んでました？
混んでた。
ああ、やっぱ混んでんだな。
うん。びっくりしたよ。あんなに入ってるんだね。
立ち見の館とかもあったからね。
ああ、そうなんだ。立ち見って最近出ないけどね。
うん。
まあ、公開関数そんな多くないのかな？
多分増えるだろうけど、最初68館とかだったかな。
うん、ああ、そう。少ないね。
68館でね、ランキング10位とか、6位とかになってたから。
あ、結構相当だね。
それはすごいですね。まあじゃあ今日はその辺の感想などって感じですか。
そうですね、話していきましょう。
ええ。
なんか、雑談もなしにいきなり入っちゃったけどいいかな。
そういえばそうね、いきなり来んなと思って。いや、大丈夫ですよ。うん、雑談みたいなもんだし。
そうだね。まあ、これ、今回ネタバレはどうしますか？いいかな、もう。
ああ、どうなんだろうね。まだ、ね。
ちょっとあれか。主要な部分は、あれにしとこうか。
なるべくね、あんまり、うん、言わないようにし、まあ結果的に喋っちゃってたら、
うん、あの、そうだね、
注意書きを入れましょう。
うんうん、
一応、あまりガンガンいかないっていう感じで。
うん、わかりました、
うん。そうですね。
じゃあそんな感じで話。まあ、まあ、戦争題材にしたものということで、野木さんはまあ絶対に見るかなと思ったんだけど。
まあ、てか、戦争ものというか僕は原作がとても好きだったんで。
あ、原作の漫画のことを、まあ、なんか言ってたね、前ね。
そう。で、制作をするっていうことも、もう、だいぶ前から聞いてたんで、ずっと待ってた感じですね。うん、楽しみに、
はいはいはいはい。
楽しみにと、あとは不安の気持ちで。
おう、その不安というのは。
まあ、やっぱ好きな原作だし、
ああ、そういうね。
ってなると、あれは難しいだろうなって思ってたんで。映画化は。とか、できないと思ってた。
そうなんだね。
そう
だ、僕原作も知らないし、野木さんが激推しなかったら、まあ見に行かなかったかなっていう感じかな。
まあそうだろうね。
うん、
絵柄的にも結構あまりこう引きは強くはないし、
うん、
まあ規模も小さいしっていうんでね。
そうだね。
いやでもまあ評判がちょっと尋常じゃないことになってました
ね。そうですね。本当ですよ。
多分評価的にはあれじゃないかね。ゴジラとか超えてきてるんじゃないかね。
そんな感じあるね。ラジオを聞いてる限りはいろんな人が絶賛をしておりましたよ、
うん、ね、講習なんかはまあ遥かに及ばないけど、君の名はの評価は超えるでしょ
う。うん、
まあ、ね、世間的にはね、まあ個々いろんな人の趣味はあるでしょうけど、
うん、
まあ僕の中では完全に超えてましたからね。
おお、
てか別にそこまでそもそも君の名は高くないんだけど
野木さんの評価としてね。
まあでも今年見た中では一番、
うん、
この世界の片隅には来ましたね。
おお、でも、ここ最近では一番って感じじゃない？今年というか。
あ、まあそうだね。少なくとも最近見たアニメーションでは一番、うん、傑作だなと思ったけどね。
うん。うん、話してそんな感じがしましたが。
うん、でもあれなんだよね。軽く感想を聞いたら、ダニエルさんは、あれなんだよね。ちょっと違うんだよね。
ちょっと違う、うん。俺は、まあよくわからなかったっていうのがあれだろうね。
はあ、はあははあ、なんか、なんだっけ、ちょっと、わかるなって思ったのは、とても良い映画だってことはわかるんだけど、ちょっと自分は違うものを映画に求めてた、
うん、
みたいな。
うん。そうだね。その辺、後で話そうかなと思ったんだけど。
いや、いいっすよ、後でも。うん。
うん、後にしようかなと思う。
OK。
まず、野木さんのその話を聞いてみたいなっていう。
ああ、はいはいはい。
うんうんうん。まあ、いわゆるさ、こう戦争だけど、もう題材にしたものだけど、いわゆる大きな戦いとかさ、大きな戦争のストーリーじゃなくてさ。
まあ、そうね。15の世界だね。
15の世界？
15 って10の後ろって書いて。
うん、うん。
まあ、要は戦争してる時代の、国のな、国内の、まあ、普通の人たち。
はいはい。なるほど、なるほど。うん、そうか、そうか。
そう、総力戦のね、
うん。
総力戦の一番後方っていうのは15って言うんですよ。
なるほどね。そうなんだ。初めて聞いた。
うん。まあそうね。まあ大きい物語ではないですけどね。
うんうんうん。
うん。
そのまあ、いわゆる日常っていうのをかなりこう、きめ細かい感じだよね。時代交渉とかも含めてるのかもしれないけど。
そうだね。
演出とかもきめ細かいし。
うん。
うん。かなりその日の暮らしとかさ、食べ物がどうやら、着るものがどうやら。でまあ、その生活をしていく中で、まあ、まあ戦争が少しずつ気づかないうちに入ってくるというか。
そうね。
うん。普段生活してるだけなのに何か奪われていくような感じでね。まあ最後の方にかけて。
まあ侵食、戦争が侵食していくとか圧迫していくみたいな感じだね。うん、で、まあ多くの日本人にとっての戦争ってあれだったわけだからね。
うん。なんかこう、だからまあ初めて見るような感じはあったね。いわゆるさ、
うん、
まあ、この映画の中でもあったけどさ、まあカレンダー、なんか日めくりでこう。
ああ、そう、日付がね。
日付が示されていてさ、
うん、
まあ、ああ、なんかこう、こんなにたくさん、まあ空襲とかがそんなにあったんだっていうこともそうだけどさ、まあ、 僕らにとってはカウントダウンなわけだよね。
そうだね。あの日付を知ってるからね。
だからなんかその辺の、あの日をどう迎えたかとかさ、終戦をどう迎えたかとか、その辺の、なんかコンテクストを、うん、我々の持つコンテクストを微妙にくすぐりつつ、
うん、
見せていくっていう感じでね、本当はこうだったとか、外してくるというか、うん、
まさに僕らがあの8月6日と15日っていうのを知ってるんで、
うん、
それを前提にして描いてるっていうのと、
うんうんうん、
まあ、あとあれ、すずさんの目線で語られてる世界なんで、
うんうんうん、
一日一日を生きているんだっていう、そういう意味合いだからね、ああいうの
は。うん。ああ、なるほどね。
そういう、まあ、丁寧ですよ、本当に。まあ、でも、ほとんど原作と一緒だよね。
あ、そうなんだ。
うん、あの、原作からの改変ってのは非常に少ないです。まあ、あるけどね、もちろん。
うん。
もともと原作が、もう、あそこまで、あの、なんていうの、生活のディテールとか、
うん、
心情とか、そういうきめ細かさって言ったらもうすごかったんで。
うんうんうん、
だからそこら辺を全部拾い切ってるっていうのは大したもんだなと思いましたね。
うん、
映像化するときに、うん。
逆に切ってる部分とかは、
あ、切ってるところはね、あの、エピソードあの、少し切ってる。あの、
あ、そう。
リンさんっていたでしょ。
リンさん、そう、それを聞こうと思ったよ。
実はそう、あれ多分、原作読んでない人からすると、ちょっと、あの、あの人何だったのみたいな。
うん、そう、ね、わかんないわかんない。
もう少しエピソードが多いのよ。
あ
の、交流、すずさんとの交流が描かれてるし、
うん、
あと、あの、周作、すずさんの、うん、旦那とも実は関わりのある女性なのよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、多分尺だね。尺の問題で全部は語れなかったから、切ってるんだけど、うん、でもね、うん、そうやったら全カットすればいいんだけど、そこをしなかったのはなんでなんだろうなって思ったけど、あの、エンドロール見たら、うん、あ、愛情だなと思いました。
どういうこと？
いや、切れなかったんでしょ。
切れなかった。
物語として。いや、あの、実際スマートな語り口にするんだったら、あのパート切るべきですよ、全部。
うん。
けど全部は入れられなくて、で、それをちゃんと回収するような形で、あの、本編で語れなかった部分をエンドロールってか、あれか、クラウドファンディングのところだったかな。
ああ、あの、ちょっと絵が出てくるところだ。
ちょっと絵日記風の絵で。
うん、うん。
あそこでリンさんのその本編で語られなかった部分をフォローしてたから、多分、本当は全部やりたかったんだけど、入れられなかったんだっていうことなんだろうと、まあ僕は解釈して。
なるほど。
だからそこら辺のちょっとこう、歪なところも、まあ、なんか許してしまったね。あとは、まあ、微妙なセリフの、なんていうのかな。カットとか、うん、あとは改変はあるね。
あ、そう。
あの、うん、朝鮮半島に触れる問題とかについては、ちょっと若干マイルドに変えてたりとかするね。
おうおうおお。
うん、なんかあの、
どんな感じ、うん。
いや、あの、ほら、終戦の時にさ、
うん。
あの、韓国のね、国旗が上がるところ。
ああ、はいはいはい、はい。
あそこで少し微妙にセリフを変えてるんだけどね。
ああ、そう。
あれ、原作だともっと直接的な表現をしてる。
うん。
うん、でも同じ趣旨のことは言ってる。って感じかな。
うん。
まあ、そういうところはある。そういう調整というのかな。
なるほど、なるほど。
うん。感じですかね。
うん、ま
あ、とりあえず僕は何でしょうかね。すごく来ましたね。今回は。
どういった点が優れているというか。
ね、
うん、
まあ、さっきも言ったんだけど、正直映画化できないと思ってたんですよ。
うん。
なんでかって言ったら、よくまあ、対策とかのさ、安直な歌い文句でさ、映像化不可能とかっていう言葉あるじゃん。
うん、うん。
まあ、あれみたいなもんだけど、ちょっとレベルが違ってて、この、うん、特に原作はね、すごくね、漫画固有の表現。
うん。
とか、絵を描く人の意識とか、うん、自己言及とかにすごい溢れた作品で。
うん。
漫画でしかまあ表現できない漫画なのよ。
おぉ、じゃあ漫画読んでないからちょっとよくわかんねえな。
あ、そう。で、まあ、なんていうか、こう、表現的な作風で。
うん。
で、しかもそれがこう、なんかね、単にこう、再起ばした、なんていうのかな、先鋭的な、手法のためにある手法っていうもんじゃなくて、ちゃんと物語を語るための確かな表現になり得てたんですよ、原作はね。
うんうん、
もう本当に漫画でこそ語られるべき物語、中、うん、なんかレベルまで手法とナラティブが一致してる原作だったんですよ。
うん、
で、これ、この、なんつうの、漫画でこそ語られるべきストーリーを映像化するって難しいじゃないですか。
うんうんうん、
だから、じゃあそれをどうするかって言ったら、一つの答えとしてはさ、あのね、なんつうのかな。その漫画としてでこそ語られるべき部分を映像でこそ語られるべきものに変える。 漫画だから意味があるんだっていう部分を映像だから意味があるんだっていうものに変換しないといけないじゃないですか。じゃないと映画化の意味ってないじゃん。もしくはね、切り捨ててしまったらそれはただ骨抜きにしただけの話なんで、ってか、原作の映画化ってそれが多いんだけどさ。
翻訳方法を変えるっていうことでね。
そうそうそうそう。漫画らしい部分を映画らしい部分に変えるっていう。
その言い伝えたいこととかを保管したまま、
そう。
違う翻訳をしないと、そうそうそう。いけないわけだよね。
で、そんなのさ、原作がないオリジナルの映画ですら難しいんでしょ？難しいんですよ。映画でこそ語られるべき物語を作るっていうのはさ。でも、見たときに、あ、それはやり寄せてるな、と思って。すごい感服してましたね。まあ、ちょっと曖昧、ちょっと関連的なところだけど。
そう、そうですね。
まあ、具体的に言うとね、例えばね、物語の序盤で鈴さんが怪物みたいなやつにさらわれるところあるじゃん。
はい、カゴの中に入れられるやつ？
あれって何だと思いました？
いや、もう全然わかんないです。
あれ不思議だよね。
不思議不思議。
リアリティないよね。
ない。で、あれはなんか、夢物語なのかなと思ったら、割とその後も事実としてあるから。
事実なんだよ。あれ、まあ、マジックリアリズムっぽい感じって僕の友達が言ってて、まあそうだなと思ったんだけど、あれ、要はね、鈴さんのちっちゃい頃の目線なんですよ。空想と、子供って空想と現実が未分化でしょ。区別がついてないでしょ。だから、あれ、鈴さんの記憶なんだよ。
じゃあ、
でもあくまで事実なんだよ。だから、この作品ってずっとね、鈴さんの記憶とか目線、意識で語られてるんですよ。ずっと。
はいはいはい。
だから、
なるほどね。
だから、映画で映されてる世界っていうのは全部鈴さんが、描いた絵とか、認識とか、として僕らに示されてる。
はいはいはい。
で、これね、原作もそうなんですよ。てか原作が特にそれで。で、例えば、鈴さんが学校で描く絵とか、鈴さんが描いたであろう絵日記とか、あとはね、妹を喜ばせるために、なんかこう紙に描いた漫画とかね、そういうものでストーリーが進んでいくのよ、原作の漫画って。あとはレシピとか、南高飯の作り方とか説明してたでしょ。あれ原作ではね、レシピ漫画的に書かれてるんですよ。あとモンペの作り方とか、そういうなんていうのかな、絵の表現、しかも漫画っていうか絵でしか表現のしようのない語り口で語られてるエピソードなの全部が。で、そういうのが折々挿入されて彼女の成長っていうのは語られるんだけど、映像でそれできないじゃないですか。なかなか。だからそれはね、映像はじゃあどういうところでそれを映像らしさでやってるかって言ったら、例えばあれですよね、クレ空襲のシーン。ほら、降格砲とか降車砲がさ、敵の爆撃機に降車砲弾打ち上げて、煙が、色がついてる。
はいはいはい。
で、あれがすごいさ、水彩画のようになる。あのシーンで、あ、こういうことかって思って非常に感心したんですよ。あれだから、スズさんが見てる世界なんですよ。あの空襲は。スズさんって全部、いろんなものを絵としてさ、認識してる人なんで。認識っていうか、それ、絵としてこう記憶してるんだよ。だから、スズさんにはああ見えてたんだよね。
なるほどね。
あれ、
ね、
単にこう、映像的な面白さとか、美しさとかじゃなくて、鈴さんには見えてた世界なんだよね。だから、さっき言ったような漫画が絵としてしか表現のし得ない語り口だったっていう部分を映像でやるとしたら、ああいう語り方になるっていう。
なるほど。そこを、理解してないと、本当にああいう色がついてたかな、みたいな、になっちゃうわけだね。
あ、そこが、またさらに、映画ならではというか、あれ事実なんですよね。降車砲、そう、降車砲、正確に海軍だと降格砲か。降格砲のね、砲弾ってのはね、煙に色がつくようになってたんですよ。
あ、そうなんだ。
着弾観測用にそういう風になってて、実際にああやってカラフルな色がついてたらしいんですよ。で、それを、だから現実にあえて破裂させたときに空にああいう光のね、点々がこう、描かれていったわけで、で、鈴さんそれを見て多分綺麗だと思ったんだよ。でも怖いんだよ、あれ。同時に。
うんうん、
多分、すずさん、あれを見てすごく怖いと思いながらも、どこかで綺麗だって思って、頭の中でそれが絵になってしまってたんだろうと思うんですよ。
うんうんうん
うん、で、それ僕らも同じように感じるじゃないですか、あのシーンって。怖いけど綺麗だなっていう。で、映像体験じゃん、それって。
うん、
映像体験として、あ、綺麗だけど怖いなっていう感じを僕ら受けるじゃん。だそれがさっき言った、その漫画ならではのものを映像ならではっていう風に変換した時の答えの一つだっていう。だそういうやり方でこう、なんていうのかな、こう、同じことを語ってってるんですよ、あの映画って。
うん、
漫画とね。あと、空襲って美しいですからね。
うん、
これは別に僕がそういうふうに思ってるとかじゃなくて、当時そういうふうに思ってた人って結構多かったらしいんですよ。
僕の父さんの兄が、
うん、
結構、父さんと年離れてるんで、
うん、
空襲、東京の空襲を経験してるんだけど、
うん、
焼夷弾って、ダニエルわかるかみたいなこと言って、俺が小さい時ね、
うん、
焼夷弾ってすごく綺麗なんだよって言ったんだよね。
うん、
それがすごくね、やっぱ意外だった。
ね、でしょ
う。
例えばね、江戸川乱歩の中に防空壕って短編があるんだけど、
うん、
防空壕にこもって、そこから東京の空襲を眺めてるっていう短編なんだけど、うん、その時やっぱ綺麗だって言ってんだよね。
あ
と、坂口安吾もね、短編小説の中で空襲が綺麗みたいなこと表現をしてるから、うん、多分当時の人がね、見てもね、本当に綺麗だったんですよ、うん、おそらく。
ねおそらくそうなんだろうね。
で、同時にそれはすごい怖いものだよね。大量の命を奪ってる光なんだよね。
うん。
だからそういう心象みたいなものは当時の人には普遍的にあって、それがすずさんにもああいうビジュアルを見せてるっていうふうには、まあ、取れるわけですよ。うん。で、あの監督さん非常にね、戦士とか、戦争とかね、そういうものに非常に詳しい人なんでね。
うん。
うん。多分そういうイメージを反映してるんじゃないでしょうかね。
なるほど。ね。つまり視点は全部すずさんだっていうことだね。
そうだね。しかも、なんていうのかな。視点どころか視野だね。視野と言った方がいいかもしれないね。うん、とか、あるいは彼女のイメージ。
うん。
全部の世界が全て彼女のイメージを通過して僕らに届いてるっていう世界なので。うん。うん、ただ、それがやっぱりさ、それだけじゃ生きていけないんだよね、あの時代って。
うん。
やっぱひび割れていくんですよ。
うんうん、
現実やっぱ見てないですから、それ。
うん。
うん。だからそれをね、その空想とか、小さい頃のその怪物のような人さらいっていう幻想性とかさ、リアリティの延長のまま生きてきたんだけど、やっぱりそれが現実によって侵食されていく過程は描かれてたよね。
うんうん、
うん。うん。まあ現実ってのは、戦争と家族だよね。
はいはい。
もちろん戦争はね、もう、言うまでもなく、すごくとてつもなく巨大な現実なんだけど、スーさんにとって、もう一つの重い現実として家族っていうのがあるじゃないですか。
うん。
あれ結婚制度についても語ってる映画ですからね。
そうね。
うん。
まあ、要するに、嫁いで行ってそこでの生活っていうことですよね。
そうそうそう。まあ、一応あれはね、まあ、旦那さんも家族もいい人たちで、
うん。
まあ、相対的に見たら幸せな結婚なんだけど、それでも彼女は多分辛かった。
うん
ですよ、
うんそうですね。
望んだ結婚ではないからね。
うん。
で、それが、実は辛いんだっていうところは結構描かれてるじゃん。
まあ、ありますね。
うん。
それがはっきり描かれてる部分がありますな。
そうそうそう。そういうところはごまかしてないっていう。まあ、だから、うん、で、だからその、娘時代を奪われた女としての自分と戦争っていう現実が、さっき言ったような空想の延長上にあった現実認識を侵食してくるっていうかさ。
うん、うん。
そういう過程が痛々しいんですよね。でその痛々しさこそがあの映画の意義だからね、
うんうんうん。
で、その、なんていうのかな、決定的な瞬間、その現実が彼女のイメージの世界をこう、覆い尽くしていった最後の瞬間、決定的な瞬間はさ、それはもう物語の中で描かれてるじゃん。
ん？何もう決定？
その現実っていうやつが決定的に彼女のイメージの世界を、奪い去る瞬間ってあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
で、それちゃんとしかも行為としてさ、うん、絵を描くってことにつながる問題。
ああ、はいはいはい。
あれでもわかりやすく、うん、そう、ね、あの瞬間から彼女は現実の人になっちゃうんですよ。
うんうんうん、うんうん。
あれね、原作の漫画だとね、驚くべき手法で描かれているんですよね。
あ、そうなの？
これはネタバレというか、勘のいい人だとわかってしまうから、もう、後で注意書きを書くしかないんですけど、 あの、すずさんが、あのね、ああいう運命になってしまったところで、原作だとね、はい、背景画を全部左手で描いてるんですよ。作者の河野先生は。
あー、なるほどね。なんか、映画だって、映像だとそこまでできないかもしれないけど、
うん、
あの、その瞬間の場面ってさ、
うん、
あの、映画の中でね、
うん、
あの瞬間の場面でちょっとなんかそういう実験的な映像というか線だけの映像になるじゃない、
うん、歪んでいるような、なんかちょっと。
あれがじゃあそういう例に近いあれなのかな。
そうだね。
原作をオマージュしてってことなのかな。
イメージが歪んでいく世界というか、その、線とか目、うん、あの色っていうものが奪われていくっていうか、うん。それは、ま、映画ならではの変換方法だったんでしょうね。
なるほど、なるほど。
だ原作読むとそのあたり、からあの背景が異様に下手になるんですよ。これなんだろうなと思ったら左手で描いてるんですよね。でそれってさ、なんていうのかな、小手先のこうアクロバットじゃないんだよね。あのそれに至るまでに、すずさんにとって絵とは何なのかとか、あるいは作者にとって絵とは何なのか、また絵を描くための手とか、うん、絵を描くための世界を見る目は何なのかっていうことをすごい強調したシーンが多いんだよね。例えば手の、あの、寄りとか、足の寄りとかね、うん。なんか世界と触れ合う何かこう体の肉体の一部をすごく強調したコマが多かったの、うん、原作でも。
あ、そうなんだ。
うん。でも、そういうところもちゃんと映画で拾っているしね。で、そういうものがこうね、ああなっちゃうわけじゃないですか。
うん、うん。
うん。例えばそれはあの、はるみさん。
はい。
あの、女の子。はい、女の子と結んで、あ、繋ぐ手だったりとかするんですよ。
うん。
うん。結構ね、ああいう手とか足とかね、あの、地に立ってる足、
うん、
いろんなものに触れてる手っていうのは結構強調されてるんですよ。
なるほどね。それは全然気づきませんでしたね。
うん。まあ、ただちょっと映画だとそこが少し、やっぱりそうは言ってもちょっと減退してるというか、あの、うん、後ろに引っ込んじゃってる部分はあるんだけど、それはちょっとしょうがないかなって。
うん、
うん。だからさっき言ったようなところで映画は映画で答えてる。って感じかな。うん、まあ、そうね。結構、あの、手っていうのは大事なキーワードですよね。
なるほど、なるほど。
例えば、ほら、ラストら辺にさ、孤児が出てくるじゃん。
うん。
孤児のお母さんもそうじゃん。
はいはい、ああ、そうですね。
で、あれってさ、要は、あの、自分を守ってくれる手なんだよね。あの孤児にとって。
うん、うん、うんうん。
それで、鈴さんにとっての手って当然世界を描くための手なんですよね。
うん。
だし、あとは、あの、鈴さんの妹、実家の妹にもさ、
うん、
あの、手にシミができてたでしょ。
ああ、はいはいはい。
あのシミは意味わかるでしょ。
何何？
手のシミ。
手のシミ？
8月6日の後さ、実家に帰ってさ、うん、妹さん寝込んでるじゃないですか。
寝込んでます、寝込んでます。
あの時に手にシミができてるんですよね。
うん。
あれは、
わかんないわかんない。
原爆症ですよ、あれ。
ああ、それはわかるけど、それの意味は何なの？
だから、そのシミがやっぱり手にできてるっていうところですよね。腕か。うん、
ああ、そういうことか。
だから、なんか、うん、運命というか、うん、背負ってるものを、その、手で表現するみたいなところとかあるんでしょうね。
そうか、そうか。
うん。
感覚とか、その、すずさんの感覚とか、世界との触れ合い方とか。
うん。
そういうところにもっとスポットを当ててみるべきだったんですかね。
まあだからもうタイトル通りなんですよね。あれだからすずさんと世界との関係なんだよね。うん、てか、すずさんが世界に触れた時の手触りについて語られてる物語なんだよな。
うんうん、
でその手触りが ある時ね、断絶されるっていう、そういう世界ですよね。
なるほどね。
うん、この辺までね、なんかこう、例えばダニエルさんが見ててなんか引っかかったりとか、あんまりこう消化ができなかった部分ってあります？
あ、それはだからそのリンさんのところとか。
まあ、あ、もう物語的なね、うん、ところか。
あ、そうそうそうそう。
うん。
やっぱそれですよ、一番。
あ、そう？
うん、あとその何、その空想が入り混じってくるところが何なのかな、みたいな。
あ、そうね。だからあの、やっぱ最初の一さらいを飲み込めないと、ちょっとこう、乗れないかもしれないね。
そうですね。僕は飲み込めませんでしたね。
うん、そうしないと、例えば、ああいう空襲のシーンもね、あの、やっぱりちょっと、
うん。
うん。ケレンとして受け止められかねないというか。
そうね。うん、あの空襲のシーンは割と、あれだな、すずさんの感覚なんだろうなと思って。
ああ。
うん。
まあ、あら、いいシーンだったね。
あ、そうですか。
あ、僕はあれは本当に感動してしまいました。感動というか、
うん。
というか、基本的にやっぱあの空襲シーンは怖かったね。
うん。
機銃掃射とかさ。やっぱあの、片渕監督というのは非常なあの、航空士とか、軍事士に詳しい人なので。
うん。
あの、兵器とかすごい、ああいう、あんな映画撮ったのにって思うけどね。
え、あの監督ってね、他どんなの撮ってるんですか？
いや、僕はあまりね、見てないんだけどね、ブラックラグーンとかそうか。あとね、あの、意外なところというか、あのね、エースコンバットのムービーパートなんかをやってた。
あ、そうなの？
ゲームの、そうそう。
そうか、じゃあお世話になってるんだな。
だから、ああいうなんか、戦闘機とかが襲来するところの恐怖感っていうのは、まあ、面目やぐにはね。あと、その戦争に対する知識っていうのも多分深い人なんでしょうから、
うん、
なんかリアリティはその時代交渉だけじゃなくて、なんかこう質感的な部分で、なんかすごい再現できてるような気がしますね。てか僕戦中派じゃないんだけど。なんか、一つ一つの細かい、その戦争中ならではのあの空気感っていうのをなんかすごく再現しきれているような気がしますね。例えば、なんだろう、緑音とか良かったね。
ああ、そう？
緑音のシーン。
うん。まあ今までいろんな映画でね、語られているような場面だけど。
あのさ、あの、割となんだろう、見た人の感想でさ、緑音のシーンの鈴さんのあのか、なんだろう、リアクション？
うん。
が理解できないっていう人が結構いて驚いたんだよね。
ああ、はいはいはい、うん。あの、割と激高する感じになるよね。
あれ引っかかりました？
あれは別に引っかかんないけど、なんだろう。あれはどういう感じ？じゃあ、ちょっと先に聞いていいかな。ずるいかな。
あ、いや、いや、いいっすよ。まあ、だから、あれってさ、
うん。
どんなさ、まあ、戦争って悲惨じゃないですか。
うん。
けどさ、実際、当時の感覚で言ったらさ、どんな悲惨な日々であっても、あの、彼女、あの、鈴さんとか、同じぐらいの若い人にとってみたら、あれ、かけがえのない青春の日々なんですよね。で、重く辛いさ、日々であっても、うん、そこに全身全霊であろうとするとかさ、ひたむきであろうとする心って決してあの、軍国主義とか、ファシズムではないんですよね。
うん。
っていうのは、自分が今生きてる日々を、やっぱり意味のあるものにしたいっていう人間的な普通の心から起こるわけで。
うん。
うん。まあ、だから、その
15
の世界でひたむきであろうとするっていう心は、まあ、なんつうのかな、若い美空でね、他県に嫁いで、女の子がひたむきに嫁になっていくっていうプロセスと被ってくるんですよ。
うん。
うん。
まあ、ちょっと同じようで違うのかもしれないけど、まあ要するに、すずさんでまあ夢見がちというかさ、ぼーっとしたような子だったのが、
うん。
まあ結構さ、なんだろう、生活をしていく中でさ、
うん。
知らず知らずのうちに結構なんか前向きになってるじゃない。戦争に対して。
うん。あれってだから、
いろいろなんか、うん。
うん。彼女が決して、戦争を賛美してるとか、軍国主義的な心を持ってるからじゃないんですよね。
う
ん、
ああ、そうそうそう、うん、そういうことだね、う
ん。要は、もう戦争ってあるんだよ、最初から。
うん、うん。
世界には。で、それをこう、やめるやめないとか、それはもう、彼女たちにとっては決められないことじゃない。だったら、うん、その戦争の中で自分たちを青春していかないといけないんですよね。
うん、うん。
ていうか、真面目に、強く、そして意義のある人生を送っていかないといけないわけで、そうしたらやっぱ戦争に協力していくとか、その中でも前向きになっていくっていうことが、まあ普通の人からすれば当たり前の受け入れ方なんですよ。
う
ん。うん。まあ要はだから犠牲を強いられてるから、うん、その犠牲を強いられてることには意味があるんだって思いたくなるのが人情じゃん。
うん、うん。
で、そうやって、ね、基本的に多くの人をね、巻き込むんですよ、戦争っていうのは。決して洗脳だけじゃないんですよ。
うん、
健全に生きたいと思う心すらも利用してしまうんですよね、戦争っていうのは。
うん、
だから、で、ただ、そうやっていろんなものを犠牲をね、強いられてきて、いろんなものを失ったじゃないですか、鈴さんって、
うん。
これだけね、の犠牲を強いてきたのに、国家とかが、あるいはまあ、こう言ってしまうとあれですけど、男たちって勝手に戦争をやめたんですよ。
はいはいはい。
勝手に始めて巻き込んどいて、いろんな犠牲を強いて、いろんなものを失わせたのに、ある日突然やめちゃったんだ。
うん
うん、だからあのシーンでさ、何か失った人たちだけが泣いてたでしょ。
何？ああ、そうだね。はいはいはい。
あのね、お姉さ
ん
と鈴さんが泣いて、他の人たちは割とほっとしてるじゃない。
う うんうんうん、
あれってだから若くていろんなものを持ってたんだけど、いろんなものを戦争によって失った人たちが一番悔しかったんですよね。
うん。なるほど。そうね。
うん。まあ、なんていうのかな。暗黒の時代なんだけど、でもまあ、だからこそそこに輝きとかさ、どんな小さくてもいいから輝きを持とうとする精神っていうのがやっぱあるわけですよ。
うん。
うん。だからそういうものをこう、最後にやっぱ裏切られたっていうことなんじゃないですか。
うん。うん。
で、その時もさ、まあ、セリフ、強烈なセリフとしてさ、両足も左手も残ってるのにっていうセリフを言うじゃないですか、鈴、うん、さんが。
言いますね。
うん。だからそれはやっぱり、彼女は、そういうものを通して世界と触れ合っていて、そういうものを奪い去っていった。じゃあ奪い去られたら、それでおしまいなのかっていうわけにいかないから、じゃあその中でひたむきに生きていかなきゃいけないんだってひたむきに生きていったら、その生活すら奪ってくるっていう。何なんだっていう。だから、まず悲しみより先に怒りが出てくるっていうのは、まあ人間としては自然な感情なんじゃないかっていう、とは思いますね。
そうね。そこに関しては別に異論はないですね。
うん。まあ、何でしょうかね。三島由紀夫っているじゃないですか。
はいはいはい。
あの人、ね、年的に近いんかな鈴さんと。
あ、そうなんだ。
うん。彼はね、戦時中楽しかったって言ってるんですよね。
うんうんうんうん、うん。
で、戦争が終わって、どうやって生きてったらいいか分かんなくなっちゃったって言うんだよね。うん、青春がなくなっ、終わっちゃったって言ってて。
うん。
で、坂口安吾もそんなようなこと言ってんね。
あ、そう。二回目の登場ですね。
坂口さんはすごいんですよ。坂口のね、戦争感って面白いんで、ぜひ。
あ、そう。
本読んでみるといいですよ。
へ、
一番リアリティあるしね。
うん。
まあ、要は他の人も持ってるんだけど、遠慮して言わないことをこいつら言うんですよ。
まあ、あとあれだろうね。直接こう、戦地に赴いたり、加担しなかったっていうのがあるよね。
もちろん、
うん。うん。
実際にこうね、南方なんかに行っちゃったような人たちからしたら、そんな、うん、ね、まあうん、考えすら浮かばないでしょうけど。
まあ、かつ、もちろん物心はついてるし、でもできることはない。
うん、それだ、うん、だったら今の状況というか、を受け入れて、その中でどれだけ意味のある人生を送るかしか考えられないじゃない。
うん、
で、その表現のあり方が一つ戦争協力だったりとかするんですよね。
うん。うん、まあ、うちのじいちゃん、南方じゃないけど、まあ、満州で戦ってた人だけど、
うん。
じいちゃんにもやっぱね、ずーっと違和感はあったんだよね。なんかやっぱり小さい頃にさ、
うん、
小学校とか中学校で当然戦争はいけないものとして教えられるじゃない、
うん、
でも家帰るとじいちゃんがあれなんですよね。まあ一緒に住んでたわけじゃないけど、近く住んでたんだけど、
うん、
なんかいい感じにさ、酔っ払ってくると、うん、昔の自分のさ、戦時中の千人針とかそういうの持ち出してきて、すごい自慢げに、
うん、
戦争について話すんだよね。
そうね。そういう。
その、なんつうか、その戦争、すごい楽しい思い出として話してるように感じて、
うん、
なんでしょう、すごい違和感がね、あったんだよね、それ。
我々からすればね。でも、
そうそう。
あの世代って2種類いて、戦争行った、うん、人ってのは2種類で、よく話したがる人と全然話さない人。
うん。
それ多分、戦場でも体験の違いなんだけど、
うん、
じゃあ、それ、戦争について思い、口を閉ざしている人の気持ちが正しくて、戦争をそういう割と肯定的に語る人が間違ってるのかって言ったら、それ違うんだよね。
うん。
両方とも正しいというか、精一杯生きてたんだよっていう。
うん。
ただ、その経験の違いがそういう差をもたらしてるだけで、多分、スタートとしては両者ともね、戦争っていうのは良くないって分かってるんだけど、
うん。
その中で自分がどれだけちゃんとこう、命の炎を燃やせるかって考えたら、まあ、ある面ではそれは戦争に参画する、
うん
うん、戦うっていう選択になるし、
うん
うん、また別の表現になったりするしで、
うん
うん、ちょっとイデオロギーに寄りすぎなんですよね。戦争に行った人とか経験した人の、言葉の解釈を、
うんうん、そうね、うん、そこを前提にしちゃうとちょっと危険だなっていうのは、
そうそうそう、
まあ、じいちゃん見てて思うんだけどね。
だってまさにこの作品の言ってることってさ、生活の延長に戦争があるってことだからね。
うん、
だから戦争に向かうその個々の気持ちとか、マインド自体も実は日常の延長に存在してるわけですよ。
うん
うん、決してその、なんつうのかな、国の大義であるとかさ、
うんうん、
この戦争の意味とかそういうことじゃなくて、自分が、うん、生活者として、
うんうん、
どうあるべきかの延長に戦争という道があった。 そういう部分ももちろんあるんだよね。うん。それは当然あれですよ。歴史上のあの戦争の評価とは関係ないというか、別の軸でね、うんはいはい。そういう世界があった。で、そっちの世界を描いてる。
うん。
ものですからね。
うん。感じまあ、こういう感じの、さっきの15の世界を描いたもので、
うん、
なんか、おすすめというか、
え？
面白いなとかいう作品とかってある？
いや、
あんまり、
う
ん、
ないね。う
ん、ないか。
ないっていうか、いや、15っていうのは基本的に、まあ日本映画でも、邦画でもよく描かれるんですよ。やっぱ、うん、民を描かんといかんみたいな、強情主義があって。うん、でもやっぱり、なんかね、良くない良くないっていうのばっかだよね。戦争は良くない良くないっていうさ、悲劇だとかさ、
うん
うん。でもその隙間をね、やっぱ描かないといけないわけだから、そういう意味で、この世界の片隅っていうのはその隙間描いてるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、いわゆる普通の戦争映画に出てくる15って、完全に押しつぶされてる世界なんだよね。戦争によって。
うん。
うん。けど、そんなんで人間って生きていかれないので、戦争中でも、生活ってあるわけですよ。
うん。
うん。たくましいというか、どんなに大きな物語の中でも小さい生活ってのは存在してて、その生活は必ず、細々と残り続けるわけで。
うん、
そこをちゃんと描いてるものっていうのは少ないですからね。うん。
ちょっと15とは全然違うかもしれないんだけどさ。
うん。
少年時代っていう映画あったでしょ？
ありましたね。
あれ覚えてる？映画の方。
覚えてますよ。
結構。
うん。ガキ大将、いろんなガキ大将と仲良くなる八方美人の話だろ。
まあ、乱暴すぎる説明だけど、そういうことなんだけどさ。
うん。
あれ戦争終わった、時に、主人公がすごい落ち込んで泣き出すシーン覚えてます、うん、
いや、ちょっとディテールあまり覚えてないね。
ディテール覚えてないか。
うん、
主人公がね、戦争が終わった時に、一人庭にいて、
うん、
言葉なく泣き出すシーンがあるんだよね。
ああ、はいはいはい。
それがね、なんでなのかなっていうのを、ちっちゃい時、やっぱ全然わかんなかったんだけど。
でもそれあれだよね、鈴さんの、玉音の時の怒りに、まあ、通底する話でしょ、
うん、まあ、そうそうそう。
うん、
まあ、それをちょっとね、思い出したんだよね。
うん。いろんなものを傾けた、この大事業が、何のね、ものも、得るものもなく、奪うだけ奪って終わってしまったから、それは腹も立つし悲しいしっていうことなんだよな。
うん。
うん、だそういうところで若い人たちっていうのは、ああいう反応はあったんじゃないかな。
うん。
うん。で、それを多分ね、ちゃんと理解しないと、あれは洗脳されてたんだっていう発想になっちゃうんだよな。
うん。
うん、いわゆる軍国主義であるとか、ファシズムであるとか、そういうものに洗脳されてしまってるんだと。イデオロギーなんだっていう解釈をしてしまうんだけど、あれはイデオロギーじゃないですよ。生活者の叫びですよ。
うん。うんうん、
っていうことじゃないですかね。
なるほど。っていうところが描かれているわけだ。
で、やっぱ15ってそこを描いてほしいですよね。
うん。
まあ、この手の戦争ものになるとどうしてもさ、加害的な立場であるとか、被害的な立場であるとかさ、あるいはポリティカリーコネクトみたいなさ、うん、そういう道義性とかそういう話になっちゃうじゃん。
うん。
けど我々の生活にはね、それよりももっと切実なものっていっぱいあるわけで。
うん。うん、
そこを見ないことにはね。
そうね、今だからできる作品なのかな、これは。そうでもない？
いや、どうなんでしょうね。やっぱ河野さんっていう人の、原作者の。
うん。
やっぱ感覚の鋭さなんじゃないですか。あの人って割と日常のほのぼの系の漫画を描いてきた人なんですよ。
うん、
例えば普通の夫婦の話とか、花屋さんのお話とかね、
うん。
そういう人たちと街の人たちの触れ合いみたいな、そんなのばっかなのよ。
あ、そうなんだ。そう意外だね。
意外だと思うじゃん。
うん、
けどね、そういう漫画読んで、そっからこの世界の片隅とか、あともう一遍広島の原爆に関わる、夕凪の町桜の国っていうのもあるんだけど、そういうのを読んだ時に、全然地続きなんですよ。
あ、その花屋の話と。
そう、ほのぼのとした世界と。
要
は、
なるほど。
すごい長い道っていうか、遠い道のりではあるけれど、確実に繋がってる道なんですよ。その河野さんが描いてた、日常と戦争って、
うんうんうん、
なんていうのかな、 ほのぼのした日常の中でも、すごく徹底したリアリズムの目線が常に あるんですよ。
うん。
あの、ギャグで4コマ落ちみたいなのが、まあね、今回の映画でもあったけど、どんなにシリアスな物語展開でも落ちがあるじゃないですか。
うん、うん。
あの、この世界の片隅って。
うん。
で、これまでの日常ものの作品では、それと逆に、どんなにほのぼのとしたネタの中にも、なんかシビアさがあるんですよ。だから両方持ってるんだよね。
うん、
だから今回は、その、シビアなところからスタートしても、そうやって、優しさで落としていくシーンがあるんだけど、
うん、
あの、優しい世界ではシビアな目線もあるっていう。
はいはいはい。うん、そのバランスが、今回は、
うん、
まあそっちの戦争ね、あ、ほのぼの寄りなのこれは。
あ、だから、要は、なんていうのかな、逆照射したって感じじゃない？
うん。
だから今までは、その日常の中にある、ちょっとしたこう人生のなんか、きつい部分っていうかな。
うん。
あの、当然、目を背けるわけにいかない日々のこの苦しみみたいなものを、ちらっと一瞬だけ見せるみたいなスタイルなのが、うん、今回は前提として戦争なんで。
うん、うん。
過酷な世界。
まあ、ネガポジみたいなもんか。
そうそうそうそう。それ反転させてるんだけど、基本的に同じウェイトというかバランスで描かれているっていう世界じゃないですか。
うん、まあ同じ世界を描いているけど、そうそうそう、っていうこと
だ。だから基本的に笑えたじゃん。
笑える。うん。そうね、笑える。
ギャグは面白いじゃない、
うん、うん、面白かった。
そうそう。そう、まさにネガポジだと思います。
うん。うん、
だから驚きはなかったですね。あの、うん、原作読んだ時のハードな話だったけど、まあこの人だったら書きうるなっていう感じでしたね。この人にとって現実、そういう戦争とか大きな世界と日常が繋がってるから、そこ行けるんですよ、
うんうん
うん、我々のようなさ人たちはさ、なんか段階踏まないとそこ行けないじゃないですか。
歴史の中の話だからね。
そう、もともとシビアなリアリティというのかな、そういう目線があるからこそスッとそこ行けるんですよ、
うんうん、
でそういう目線で行ってるからもっと残酷なんですよね、描かれてる世界って。
うんうん、
だから、なんつうのかな、まあ、さっき、あの、地続きだって言ったけど、僕らが、例えば飛行機乗ってそこへ行く感覚だったとしたら、多分、河野さんは歩いて行けるんですよね。
うんうんうん、
戦争という世界、表現者としてね。
うん、
だから、行ったら行ったって怖いですよね。もともと、肌感覚としては、うん、近しいもの持ってた人ってことだから。
なんか、どんな人なのか、ちょっと気になってくるね。
いや、なんか、ほのぼのした。
そうなの。でも歩いてその場に行けるほどの感覚を持ってる人って、なんか辛い経験でもしたのかな。
いや、してないと、いや、観察力だと思うんだよな。
ああ。
要はだから、何気ない我々のレベルの日常の中でも、そういう恐ろしさ、多分拾ってこれる人なんじゃないですか。
うん。
だまあよく、すごく居心地のいい世界を描く人なんで、もう僕もそういう漫画はそういう居心地の良さで楽しむし、多くのファンも多分そうなんだけど、でもね、やっぱ怖いですよ。僕この人怖いですもん。この、
う
ん、河野さんって。なんていうか、こういうの書けないなと思うしね。
本気さんうまそうだけどね、そういうの。
いや、無理無理無理。だから僕はやっぱ飛行機乗るんですよ。
ああ、そうなんだ。乃木さんそんなに乗ってる感じはしないんだけど。
それはだから、なんとか目指してるわけですよ。
あ、
地続きな世界を描きたいと思ってるんだけど、それは思ってるだけじゃん、うんうん、しかも思ってる時点でもダメなんだよな、
うん、ああ、そうね、そう意識した時点でね、
そもそも地続きであることを自明のものとして知ってる感覚じゃないと、ああいう描き方できないと思うんですよね、
うん、
で現実実際そうじゃないですか。戦争ってさ、別にある日突然降って湧くんじゃないんだよ、
うん、
うん、いろいろな人たちのまあ生活であるとか人生のまあ集積の中から生まれてくるものなんで、
うん、う
ん、必ず地続きなわけじゃないですか。現実的に人は死ぬしね。
うん。
うん、310万人死んでるわけで、日本人もね。
うん、310万人か。
そう。で、そこの飛躍をいかに埋めていくかってところに、こういう作品のさ、まあ、意味というかさ、価値があるわけじゃん。
うん。
もちろん戦争を完璧に描き切るものなんてのはないとは思うんだけど。
うん。うん、
まあ、一つの回答としてこういうものはあるだろうとは思いますよ。って感じかな。
うん。なるほど、なるほど。
なんか、ありますかね、なんか。
ええ、いや。
あ、そうそう。それで、うん、まあなんか、ダニエルさんがこう、まあいい映画だっていうことはわかるんだけど、ちょっと自分は違うところを求めてるっていうのは。
まあ、その地続きの世界を求めてないってことですね。
なるほどね。 飛行機に乗って見に行く世界を。
うん。
ってこと、
うん、そうそうそう、そういうことです。うん。
それは何だろう、逆に言うと、そう、地続きは辛いってことですかね。
あのね、もう日常生活が大変なんですよ。
なるほどね。日常に苦労してるものなんか見たくないよと。
あのね、なんか、ね、君の名は見た時とかも、ちょっと気づいたんだけどさ。
うん。
なんか、映画とか特にそうだけどさ、すぐに SNS でなんか、設定についてとか時代交渉についてとか、なんかいろいろちょいちょい言われたりするでしょ？
そうね。うん。
うん。で、こういうの映画って、あ、こういう、そういうのはあんまないなと思ったの。
ああ、はいはいはい。
うん。それほど、結構徹底してると思うんだ、その辺。
うん。
時代交渉にしろ、設定、整合性、かなりバラン、うん、取れてると思うの、恐ろしいほどに。
そうね。
なんかさ、
うん。
ものづくりするにあたってさ、
うん、
超えなきゃいけないハードルっていっぱいあるじゃん、そういうのにしろ。
うん、
そういうのね、なんか、地ならしをして、終わりな気がするんだよね、なんか、映画って。
ほうほうほうほう。地ならしをして終わり。
うん。そこを、整合性とか、そういうとこを整えるのに手一杯で、肝心の、うん。
あ、その先がないってことか。
うん、うん、そうそうそう。で、さらに、徹底的に整合性整えた上で日常生活を見せられるわけでしょ、
うん、
で、なんつうかなぁ、難しいけれども、そこがガチャガチャにずれてても、
うん、
何か別のものを見せてほしいっていう気持ちがあるんだよね。
ほうほうほうほう。
うん、
それはつまり、なんだろう、すごく細密にいろんなものを整理して語られているんだけど、結局そこには、まあ、割とリアルなものしかないのがちょっとしんどいってことかな。
うん、そうそうそうそう、うん。だからといって別に空想がいいとかそういうことじゃなくて。
ああ、もちろんもちろんわかるよ、それは。
わかる？
うん。
なんとなくね。うん、
あれかな、だからイメージが上に行くか下に行くかみたいな違いなのかな。例えばこの世界の片隅に的なものっていうのはさ、要は足元のリアリズムをいや、リアリズムじゃないな。足元の深さというか、距離感みたいなものをすごくじーっと見つめていく映画じゃないですか。
うん、うん、そうそうそう。
それは近いとか遠いとかじゃなく、その距離を見つめる眼差しそのものに意味があったりとかするけど、
う
ん、あなたが求めてるのは、もうちょっと上の方向っていうのかな。
うん、なんだと思う。そうなんだと思う、結局。
ちょっと遠いところにもっと飛躍したいっていう感覚なんですかね。
う
ん、
そうだね。うん。
まあそこは確かに求めるものが違うものだから、うん、
うん。
多分あれだよね。向いてる方向が違うとしか言いようがないから、
もう。そうしか言いようがないのと、うん、あと苦手な要素がやっぱ詰まってたね。
なんと。
うん。やっぱ、すずさんってさ、うん、絵が好きでしょ？
うん。
俺ね、無垢に絵が描ける人って本当にね、ちょっと苦手でしょうがないんだよね。
あのね、そこはね、
うん、
僕もね、ダニエルさんが引っかかってるんだとしたらそこあるかもしれないなとは思いました。やっぱり絵を描くことが好きな人の意識についての物語なんで。そうね、無邪気に描いてますね。
そうなんだよ。でも、例えば、
うん、
フランダースの犬のネロは大丈夫なんですよ。
ああ、はいはいはい。
なんでかっていうと、あの人ルーベンスが好きでしょ？
うん。
つまり、今後ネロは生きてたとしたら、うん、アートの世界に囚われていくわけだから、
ね、
安心なんですよ。
うん。
あ、こいつ苦悩するなっていう。
すずさん画家にならないもんね。
そう、すずさん、人の、さ、作品で別に感動とかもしないし。
うん。
自分の世界に浸れる人でしょ？
自分が何を描くかっていうことしかないですからね。
そうそうそうそう。うん。自分がそれをどう捉えるか、どう描くかしか頭にない人、本当に、うん、怖いんだよね。
うん。
ちょっと表現が難しいけど。あと、
うん、
その、絵を描くということが、なんかさ、お話の中で、絵が好きっていう人が出てくるとさ、
うん。
あ、この人は、なんか、現実にない不思議な力を信じられる人だとか、
うん、
そういう、ちょっと余白の部分を作ったりする、そのキャラクター造形に使われるでしょ？
ああ、そうね。
うん。
定型としてね。
そうそうそう。うん、なんか、それももう俺苦手なんだよね。
あでもね、鈴さんは、そういう人ではないような気はしますな。あの人、コミュニケーションで絵描いてんだよな。
ん？
コミュニケーション。
あ、自分のあれでしょ、うん、それがだから一番怖いんだよね。
なるほどね。
むしろ、そうそう
そう。すずさん表現者じゃないんだよな。
そうそうそう。表現者じゃないのに絵を描ける人だよ。だから、つまり。
それはわかりやすいわ。多分、それは怖いんだろうなと思う。
うん。もう怖くてしょうがないんだよ。
うん。
本当にそんな人いるのかなって思っちゃうんだよね。
なんでしょうね。あれだから、ま、おおむね映画も原作もすずさん像はほとんど変わりがないので、原作をヒントにすると、ま、ね、漫画家が描いてる人なんだよね、あれは。
そっか。
だから、もちろん絵を描く人の自意識みたいなものは当然分かってる人なんだろうと思うんで。逆にあれかもしれないね。河野さんからしても怖い人なのかもしれないね、すずさんっていうのは。
ああ、そうなのか。
だって実際漫画家っていうのは、ね、寄って立つものがあって表現してて、それによってしかもご飯も食べてる人たちなんで。で、表現者だし。だからもしかしたら自分にもなれない人を描いてるのかもしれないですけどね。もちろん自分の姿も投影されていると同時に。
そうね。
確かにね。でもね、あとね、これ単純な精査みたいなのに求めるのもあんまり具合がよろしくないけど、女の人だからってのもあんのかなって思うときあるんですよね。
ああ、それはね、ちょっとわかるけど、うん、言うの難しいのもわかるし。
女性の表現者ってコミュニケーションのために絵描けるんじゃねえかなっていう気はするんだよな。なんだろう。ちっちゃい、小学校ぐらいの時にさ、男の子も女の子もさ、絵描くじゃん。けど描いてる理由違った気がするんだよね。
ああ、そうね。あれでしょ？男って割と共栄心とかさ、共栄あるのに描いたりするよね。
なんかさ、憧れの、洋服を着た女の子を描いてる女の子と、勇者の剣を描いてる男の子ってなんか違うような気がするんですよね。
あ、そうかな。
立ってる地平が。いや、見てる方角は似てるんだけど、なんか起点は違うような気がするなっていう気がするな。わからんけどね、全然。それとこれが繋がるかどうかわかんないけど。まあ、僕はあんまりジェンダー的な話は好きじゃないんだけど、女性の漫画家って結構、読むんだけど、絶対書けないなって思うんですよ。例えばね、すごい、同性のすごいものを作る天才はね、なんとなくいけるかもしれない。いけるかもしれないというか、同じ道筋にいるっていう感覚があるんだけど、女の人ですごいものを書くのはね、完全にもう隔絶してて、絶対にいけないっていう気がする。特に、まあ、河野文雄とかもそうだし、高野文子とか、なんつうのかな、これ絶対書けないわって思っちゃうね。なんか、見てるところ全然違うしさ。まあもちろんほら、距離感が違うとか、よく言われるじゃない。男が見てる距離と女の人が見てる距離って。女の人は非常にまあ、やゆとしても言われるけど、すごく狭い世界を見てる。で、男は割と遠くばっか見て、足元見てないみたいな。それだけじゃ済まないぐらいの地平の違いっていうのはたまに感じますね。
まあね、性別の差で言うのは難しいけど、でもそういうのって、まああるかな、確かに。そういう違いを感じたことはあるね。
経験則でね。
そう
あるから。もちろん、だからそれ優劣の問題じゃない。だけど、その隔絶感っていうのは結構、深いなっていう思いますね。
たまにね、やっぱどうしても、この溝は精査だなって感じるときあるもんね、話でね。
そう。だから、僕は男の天才にはなれるかもしれないけど、女の天才にはなれないなと思いますよ。いや、まあ、なれないんだけど、どっちも。ただ、こう、感覚としてね。
わかるわかる。大丈夫。
そういうものも反映されてるんですかね。その、すずさん像、表現者としてのすずさんっていうのは。わかんないけどね。確かにそこはなんか引っかかるかもなっては思いましたね。
まあそこはね、ちょっと大きく引っかかるね、やっぱり。
大体あれだよね。同じことやってる人って引っかかるよね。
そうだよね。で今回が一番引っかかったね。
なんと。ダニエルさん、基本的にナチュラルボーンって怖いんじゃない？
ナチュラルボーンは怖いね。
怖いでしょ。
それが一番怖いよ。
なんか、何かを目指しててそこになろうとして頑張る人は、まあ、共感するけど、ひたすらそういうものもなくやり続けてる人間を怖がる。気持ちってのはあるんでしょうね。
そう、あるね、それ。
まあ、そこは、あれじゃないですかね。まあ、表現を、が先に来ているのか、後に来ているのかっていうことなんですかね。
どうなんだろうかわかんないけど、なんかね、この作品を見て、ちっちゃい時に夢はもらえなかったなって思う。
夢はもらえなかった？ あ、ちっちゃい頃にこれ見てたら夢はもらえなかったって。
そうそうそう。
ほうほうほうほう。
やっぱりその、ものを作るためのトロー感が先に来ちゃう気がするんだよね、これを見ると。
ものを作るためのトロー感。
時代を扱うことへの大変さと、うん、
それはあれかな、いろんな手続きを踏んで、
そうそうそう、
丁寧に物を作っていくことってしんどすぎるわってこと。
うん、そう。
で、そのしんどさの先に、こんなシビアなリアリティみたいな。
うん。
ああ。
それで描いたものがこれかっていうのがあるんだよね。多分、なんかね、やっぱ俺、物作りするときに、小さい時の自分が見て、小さい思春期ぐらいかな、中学生ぐらいの時の自分が見て、納得させられるかっていうのを割とベースに作るんですよ。
なんか、うん、指標としてね。
うん。その時にやっぱり、映像って難しいなと思っちゃう。時代を扱うのことと、時間を扱うことと、うん、なんかそこの苦労さとかとろさを飛び越えたところで、ねじ曲がっててもいいから何か、この個性というか、うん、個性じゃないな。うん。何かが見えればいいんだけど、
うん。
ボドロフスキーぐらいぶっ飛んでたりすると、感動できるんだけど、やっぱりなんかね、ちょっとね、難しいな、俺は。最近疲れちゃうんだよね、映画を見ると。
それはやっぱり語り手じゃなくて表現者だからじゃないですか。
大変さ。
やっぱ語り手はそれ耐えられますから。っていうか、それこそが醍醐味というかね、やる価値だからな。そうやって、手続きとかを積み重ねてって、交渉であるとか、設定であるとか。そこですごく小さいものを描くっていうのは醍醐味ですよ。
そうなんだろうね。
いや、だと思いますよ。語り部と表現者って違いますよ、やっぱ。例えば語り部ってのは非常に広いじゃないですか。例えば歴史的なものであるとかさ、フォークロア、民話とかを交渉、伝承する人たちも語り部であるし、映画を作る人も語り部だし、漫画を描く人も語り部なんだけど、で、彼ら同時に表現者だけど、でもいわゆるね、表現だけする表現者とは違いますよね。
うんうん、
生態系が、
うん。
うん。で、ダニエルさん多分、まあ、表現者なんじゃないですか。
そうなんかね、なんか悲しい現実だな。
そうか。どっちがいい、悪いじゃないからな。
うん。
例えば、表現者ってのは振る舞う人でもあるからね。絵を描くとか表現するっていうのは、振る舞い、そこに何かを振る舞うっていう行為でもあるんで、で語り部には振る舞いはないじゃないですか。振る舞いっていうのはパフォーマンスとかそういう意味ではなく、なんていうのかな。身体性ですよね。
そうですね。はいはい。わかります。
そうそうそう。語り部に身体性はないじゃないですか。まあ、ある部分ではあるんでしょうけど、一応それが、表に出てくることはない。けど、表現者の身体性はもろに出るっていう、そこの差は大きいですよ。だから、よく、まあ、クリエイターだとかさ、表現者なんていう、いや、まあ、恥ずかしい言葉ありますけど、あれで一括りにするほど実は同じ生物ではないんだよねっていう。
そうですね。
で、そういう部分で違う上に、絵を描く女の子が主人公というところで、さらに乖離が深くなってるんだろうと思います。多分なんかいろんなものが、ダニエルさんとは反対のベクトルに働いてる映画ではあるのかもしれないね。でもそれってまあ、なんつうのかな、出来不出来とか劣るとかそういう話じゃないよね。
まあもちろん、それはそう。
向いてる方向だよね。
うん、向いてる方向。その、整合性が高い、非常に高いので、嫌だっていうことだ
よ。なるほどね。
うん。
え、じゃあ、あれじゃないですか。時代物の小説なんか読めないんじゃないですか。
でもあれだよ。破線とかはすごく楽しかったよ。
ああ。
うん。
あれかな、それはやっぱビジュアルがないからなのかもね。
ああ、そうだね、ちょっと。
語りだからだろうね。
なんかね、いや、映画であっても感じさせないものももちろんあると思うんだよね。
ああ。
今回すごく感じさせる。
それはあれだろうな、密度高かったからかな。
そうだと思うんだよね。だから。
しかもその密度を構成してる一つ一つのものってさ、現実に存在したものだからね。
うん、それが、ね、重すぎたんだと思う。うん、
ああ。例えばさ、広島とかの街並みってあれすげえ完全に再現してるじゃん。
それ完全なんだね。わかんないけど。
いや、あれね、店舗に至るまで全て再現してるんですよ。
あ、そうなの？
そう。この、ま、 通りにはこういう何屋に屋さんがあってとか、うん、あと実在の人物も書かれてるからね。
あ、そうなの？
徹底的にリサーチして、当時、この通りにはどういう家があって、まずビジュアルの資料を集めて、で、そこに住んでた人たちの遺族のインタビューなんか取って、こういう人たちがいたとか、うちのおじいさんはこういう人だったみたいな話まで拾って、で、それを絵に落とし込んでるんですよ。だから、ちょっと交渉というレベルを超えてるんですよ。
そうね。
そんで、とかね、あとはその生活のディテールとかもね、こまごました部分から大きなものまで、確かにあれは息苦しいかもしれないね。
うん。
うん。
そのね、設定、なんかずーっとその設定を語ってる気がしちゃったんだよね。
はいはいはいはい。
うん、
確かになんていうのか、ある種、戦時下の生活はこうでしたっていう見本として描かれてる部分もあるからね。
うん、そう。で、逃げ道、であるかもしれない、すずさんの感覚は苦手だし、みたいな。
八方下がりだ。
八方下がりだったんで、息苦しかった、俺は。
なるほどな。
うん。
けど、あれだよね、冷静な方の自分もいて、でも、ああいう世界があって、で、すずさんがああいう人だっていうのは、まあ、うん、受け入れざるを得ない。
そう、受け入れざるを得ないし、その映画の完成度というものは受け入れざるを得ないから、なんかもう嫌になっちゃったんだよね。
そうだよね。例えば、すずさんが表現者だったら、あの映画破綻しますよね。
すずさんがあの映画だったら、俺もう映画、途中で出ると思う、映画が。
だろうと思うんですよ。うん。うん、だから多分、あの映画にとっての正解が、ダニエさんにとって正解じゃないんでしょうね。
うん、そうなんだよね、う
ん。正解じゃないというか、うん。
なんか、うん。逃げ場を何も作ってくれなかった感じがするね。
ああ。そうね、それはね、しょうがないね。
うん、
なぜかというと、逃げ場をなくしていく映画なんですよ、それ、
うん。
それはもう、そういう余地を残してはいれないっていう指針がまああの映画にありますからね。うんまあ、なんていうのかな、映画って戦争を描く上での一つの、こう、作法みたいなところはあるよね。
うん。そうそうそう、作法ね。その作法とか決まりとか設定とか、そういうなんかガチガチになってる感じがちょっとダメでしたね。
真摯さが問われますからね。
うん、
どうしてもね。かといってね、なんていうのかな、イングロリアスバスターズみたいな、ね、ことは許されないじゃないですか。
あの映画ではね。でも、イングロリアスバスターズは、もう俺は、もう俺はもう拍手喝采でしたよ。
そうなんですよね。
そうそうそう。あら、びっくりしたけどね、本当に。
うん。そもそも、あれかい、ダニエルさんは戦争ものってあんま好きじゃない？
あ、そんなことはない。
あ、ほんと。
うん。苦手とかは特にないね。
まあ、ただ今回がってことか。
うん、今回がと、ちょっとね、
わからんではないね、でも。
うん。
うん、
ちょっと本当に、これが表現だというなら、もう映画はいらないやと思ったもん、俺。
本当に。それ結構強いな。
うん、結構本当にね、しばらく考えてたんだけど、野木さん絶賛してたじゃん、
うん、うん。
で、各文化人、ね、いろんな人絶賛してたから、それが逆にちょっとね、へこんだんだよね。
ちょっと怖いけどね。
ああ、そう。
いや、ね、これね、やっぱりね、刺さってない人も当然いるんだと思いますよ。
うんうん、
ただ言い出せない空気感にはなってると思いますよ。
それだったらまだありがたいんだけど、逆に。
ありがたいけれど、それは悲しいことだけどね。
うん、
あまり刺さってない人がいることがじゃなくて、そういう人たちが口をつぐんでるのは、まあ、どう考えてもいいことじゃないじゃないですか。うん、で、そういう空気感って確実にあるので、てかここ最近そういうの多すぎる。
あ、そう。
うん。まあ、褒めないとダメ的な空気がね。は、当然あると思いますよ。で、今回いろんな人が絶賛してて、それは、ほとんどはまあ、本当に評価してるんだと思うんだけど、
うん、
ただ、いかんせんプロの人たちはそれで食ってもいますから。
まあ、そうね。そういうのはあるかもしれないけど。
今回これみんなで褒めるでしょ、みたいな空気感はありますよ。
うん、
うん。それはね、マッドマックスとかさ、ゴジラとか、ゴジラなんかも、その空気は漂ってたじゃない。
ああ、わかんない。で、ゴジラは、うん、そう、ゴジラの時もあったんだ。
ゴジラ、まあ、僕はゴジラ楽しんだし、全然文句ないんだけど、うん、その空気感はありましたよね。
ああ、そう。
最近多いね、うん。そういうね。だから最近その、大ヒットとか、
うん、
お祭り感覚でみんなで同じもの見て盛り上がるっていうのが増えてるんだけど、それはいいことだけど、
うん、
それと比例してそういう空気感もあるよね。
うん、
批評のファシズム的なものはね。
そうね。それ、映画は特にあるからね。本当に、本当になんかこれ、みんなが絶賛してて、 特になんかこう、自分がさ、ラジオとかで信頼してるパーソナリティとかさ、が、大絶賛してるとさ。
今回はね、パーフェクトでした。
そうそうそう。だから、もうなんか自分のその感覚のズレがあるんだなっていうのが本当に嫌になっちゃって。もうだからもうちょっと映画恐怖症だよ。もう、うん。
結構トラウマになってんじゃない
ですか。結構トラウマだね。本当にね、求めるものが多分、俺は間違ってたのかもしれないっていうのでずっと苛まれてて。
間違ってるというか、それは求めてるものが違うってだけの話で。
なんか、あ、やっぱ、この感覚を俺も共有できない、理解できないっていうことにちょっと落ち込んでるんですよ。
あ、そう。でも、カレー食いたい時にね、焼きそば食わされてもね、それは満足しないでしょっていう。
いや、もうほんと個人的には、だから個人的には結構俺、この映画ワーストぐらいに入るんだけどさ。
おう。
だからそれぐらいのダメージがある。
ワーストってすごいな。
なんか、うん。いや、個人的に、いや、こういう保険かけるのもある、ね、ちょっと、保険かけるのも良くないことだと思うんだけど、完成度が高いのはわかるんだけど。
うん、あ、その感覚はあるよ。うん、これよくで、これすごいんだろうな、けど、ダメだなってのはある。
うん、けどもう、空振りだったね、俺は。
なんとに。
じゃあ、俺は何を求めてたのかな、みたいな、ずっと考えてたもん、俺。
そうね、それは気になるね。うん、さっき言ったようなことなのか。
かといって別にそんな徹底したリアリズムが嫌いっていうわけでもないような気がするんだよな。だからちょっとわかんなくなっちゃって、もう、だからもう映画はいいやと思って。
ちょっとなんか、意外なほど実は人生を左右してる一本じゃない。
いや、本当だからもう、さよならと思ったの、映画。
あ、本当。
うん。
それはない。この絶賛ムードがそれに拍車をかけてるわけでしょ。
それももちろんある。
お、そこは一旦置きゃいいんじゃないですか。
うん。
そんな関係ないからね。
一旦置くにしてもだよ。
おう、それはでも、力はあるってことだね。
うん、そう。
映画として、
うん。うん。
なんだろうね。要は、あれですよね。自分は見ないなって映画のあれでしょ。
うん、そうだね。
うん。好んでは見ないなっていう。うん、けど、その程度だったらそんなに凹まないでしょ。
うん。そうなんだよ。
うん。別に無視すればいい。
無視すればいい。だから単純につまんないとかそういうわけじゃない、もちろん。
何か引っかかってはいるんだ。
うん。
うん、はあはあ、案外あれなんじゃないですか。自分が今絵を描くにあたって、なんか思っていることに変なところが刺さっちゃってるんじゃない
か。そうなんだと思う。自分が表現することに関する何かが引っかかってるんだろうね。きっと。
なんかすげえピンポイントで骨が刺さっちゃった。
うん、
小骨が刺さっちゃったみたいな感じかな。
そう。
なるほどね。そうね、うん。だって面白くなきゃ面白くないで済む話だからね。
うん、そうなんだよね。
うん、なるほどね、
うん。ちょっと難しいです。わかんない。
まあでも、その表現的な部分で引っかかるかもしれないなっていう予感はしてましたよ。
あ、そうですか。
うん。だからあんまり実はそんなに強くは進めてはいなかった。
ああ、
ご用意はしたけど。
うん。
だから、若干3割ぐらい、これダメかもしれないなっていうのは思ってましたよ。
あ、そう。
うん、
ダメどこの話じゃなかったね、今回。
本当に、
うん。打撃です。
逆に、それは収穫だったかもしれない。
あ、そう、逆に収穫ですよ、だから。こんな気持ちは、だからないもんね、逆に。
それじゃあもう、あれじゃないですか。なんで、ノリさん絶賛してんねん、みたいな感じだったのかな。それとも、ノリさんが絶賛する理由はわかるみたいな感じなのかな。
理由はわかるけど、まあ、もちろん真意はわかってないのかもしれないけど、まあ、ノリさんが、うん、うん、あれすんのはわかるよ。
うん。
うん、わかるけど、そこが、やっぱり、なんか自分、ずれていた。俺は、本当に、これまでの映画を楽しめていたのかなみたいな。
そんなかも。
そう。
いや、まあ、自分がずれているとか、作品がずれているとかではなく、単純に立ってた場所が違うっていうだけの話なんだろうとは、思うけど。
うん、
それは、まあ、僕もありますよ、そういう作品は。
ああ、そう。う
ん、すんげえ、クソ名作が扱いされてても、
うん、
全然、うん、えっていうのもあるし。うん、そこの違いが、すごく価値だと思うけどね。うん、だから、やっぱ今回ちょっとディスる人必要ですよ。
別に俺、批評はできないからね。
まあ、批評というか、うん、まあ、うん、感想としてね。
うん。
うん。だから、さっき言ったような、僕が言ったような褒めポイントみたいなところっていうのは、うん、多分理屈でわかるんだよね。
うんうんうん。
まあ、そうなんだろうなっていう。
うん、そう。
ただ、それはダイレクトに届いてはいないんだよね。うん、っていう。仮に届いたとしてもそこは意味をなしなかったりはする
んだ、ね。あ、そう、そっちの方が近いね。え、届いてはいるんだよ。だね、届いてはいるけど、うん、それでみたいな。
そのメカニズムが届いても作用するかどうかって本当違うんだ。
そう、違う。うん、
あの、映画ってね、理解してないから面白くないんじゃないんだよね。うん、理解してても面白くない時ってあるんだよ、
うんう
ん。それは要はそのメカニズムが作用するかだから。
そうそうそう。うん、俺の歯車にはまらなかったっ。
はまらなかったんでしょうね。うんうん、なるほどね。で、その、じゃあ歯車のサイズは何なのかっていうのをちょっと自分で迷ったってこと。
迷った。うん。未だに迷ってる。
これがはまらないってことは俺の歯車どうなってんのっていう。うん、
そうそうそう。
いや、そりゃ、あれじゃないですか。いつ見ても最高だぜっていう一本を基準にするしかないんじゃないですか。
それを俺も考えたの。で、
例えばホドロフスキーとかになるのかな。
いや、ホドロフスキーもそうなんだけど、ちょっと、冷静に自分がこれまでいいと思ってるのをちょっと上げていったら、
うん。
まあ、スタンドバイミーでしょ。
おお。
バックトゥーザフューチャー。
おお。
で、ホドロフスキーもそうなんだよ。なんか、自分がバカに思えてきたんだよ、その時点でちょっと。
いやいやいやそんなことはないでしょ。
やばいと思って。
いや、まあ、上向いてる作品だよね、全
部。上向いてるかね。あ、まあ上向いてるか。そうね。スタンドバイミーちょっと違うかもしれないけど。
あれはね、あの、直線上だね。
そうだね。スタンドバイミーは直線かもしれないけど。
うん。
でもまあ、アメリカってことで、ちょっと上だと思う。
あ、そうね、あの、ダニエルさんっていうのはさっき言った軸とは別にアメリカって軸あるもんね。
アメリカの軸あるよ、
アメリカとかロックって軸があるからね。うん。うん、それは当然、個々にあるからね、
うん。
うん。ちょっとあの、普段の感性とは別枠で評価してしまう、エリアが存在するからな、
う
ん。うん。それは僕もあるね、そういうのはね。うん。うん、確かにな、いや、それはなかなか興味深い感想だと思いますよ。
うん。
うん。なるほどな。じゃあもしかしたらあれかもな。漫画もダメかもしんないな。
ちょっと漫画貸してくれる今度。
あ、いいっすよ。
うん。
多分ダメだと思う。
ほんと。
うん。
とりあえずほんと、あの、暴力的に言うと、
うん。
今回の映画を見終わった感想は、それでっていう感じで言ってますね。う
ん、ああ。
それで
国評やんか。ああ、すごいわ。あら、ちょっと僕、ここ、あの、公開されてからで一番の酷評聞いたわ、うん、あんまりハマってない人もちらほらいたけど、ここまでってのはなかなかないね。
あ、そうですか。
うん。
うん、
あ、いや、それは有意義だぞ。
だから逆にもう一回見てみようとか、そういう気にもなってくるよね。
ああ。わ
かんなすぎて。
いや、わかってはいるんだと思うよ。
あ、そうかね。
うん。でもそれ一番の悲劇だけどね。
うん。
わかってて、刺さらなきゃ、それはもう、その人とは出会えないよ。なるほどね。いやいやいや。それじゃああれか、結構辛いね。ちょっとこの正常の空気感が。
そうなんだよね。今日も、うん、昨日か、もうラジオ聞いててなんか絶賛ムードがあったから。
だって確実になんか賞取るよこれ。
うん、でしょうね。
で、原作もね、売り上げ伸びてんだろうし。
うん、
まあ、もともと賞取ってる原作だからね。
ああ、そうですか。
そうか、これはあれだな、確実に、河野文雄先生をおすすめしようと思ってたんだけど、うん、貸すけど、多分無理だな。
マジか。
うん。多分全作品無理だと思う。
うん。
いや、わかんないけどね。
うん。ちょっと、貸してくれ。
おう。まあ、そもそもあれなんだよな。ダニエルさん、漫画の趣味全然わかんねえんだよな。読まないから。
そう、俺もわかんねえんだよ。読まないから。
そうそうそう。あのね、よく考えたらね、音楽以外の趣味ってあんま知らないんだよ。いや、あの趣味というか、あの、例えば映画はこういうのが好きとか、
うん、
本はこういうのが好きって実はつかみきれてないですよ。
あ、そう、そうかい。
あ、まあ、映画はそのスタンドバイミーとか、
うん、
バックトゥーザフューチャーが好きっていうのは知識としては知ってるんだけど、
うん、
それによって、じゃあこの人は映画にこれを求めてるっていうのは把握してないですね、僕は。
そうだよね。
うん、うん。なるほどね。でもね、ちなみにね、
うん、
ちょっと話すごい戻るけどね、
うん、
原作に あったセリフで映画でカットされてるのがあったんだけど、
うん、
僕が原作で一番泣いてしまうセリフがカットされてたんですよ。
おお。
それがね、最初はね、ショックだったんですよ。
うん。
なんでここ切ったのって思っちゃって、
うん、
ここを切るってことはこのセリフの重み、監督は分かってないのかみたいな。
うん。
憤りすら感じて、あの、感動してぼーっとしてんのか、怒りでぼーっとしてんのか分からなくなった瞬間はちょっとあった。
おー。どこ?
あの、要はあの、最後、孤児、
うん。
声をかけるんですよ。
うん。
孤児に。そのセリフが原作 にあったのが映画でカットされてて、
うん、
で僕そのセリフを読むだけで今でも泣くんですよ。
お
あの本当本棚の前でパラパラっとめくってそのセリフだけ目にしただけで泣いちゃうんですよ。あの孤児の手を握って、
うん、
その手のより顔は映ってないよりでそこにあのセリフで、うん、あのこの広島でよう生きとってくれたねっていうセリフがあるんですよ。そのセリフはね、僕はね、あの反戦ものとか戦争を描く上で一番正しい言葉だなと思って。
なんか割とありがちな感じではするします。
ありがちだけど、どうしても戦争を描くとさ、
うん、
戦争を描いてそういうシチュエーション、あの親を失った子供をさ、助けるなんていうシーンだったら、なんて言うだろうかって考えたら、
うん、
で、ボンピャグのね、型通りの解釈だとさ、うちが、私が、あなたを助けてあげる的なこと言ったりとかさ、
うん。
うん。辛かったねって言ったりとかさ、
うん。
もう大丈夫だよみたいなこと言ったりするじゃん。
うんうんうん。
けど、感謝なんですよね。
うんうんうん。
うん。生きていて、しかもこの広島で生きていてくれてありがとう。
うん。
で、要は鈴さんにとって広島ってのはまあ実家なわけですよ。
うん。
で、そこでいろんなものが消えたんだよね。
うんうん。
あの、まあ、もちろん、ふるさとの景観、あの、風景とか、あるいは、あとは、まあ、もう、妹さんですわな。
うん。
あるいは、おそらく友達とか知り合いも、一瞬にして消えたわけじゃん。そこに、そんな、みんないろんなものが消えた中で、あなただけが、ここで生きていてくれてありがとうって言ってるっていう。
うん。
要は、戦争をすごく、描くときに、すごく悲しいものだと、する見方と、っていうか、像として描くものとかさ、
うん
そういう政治性とか、
うん、
そういうものの一切からかけ離れたところにある一番リアルな言葉ってそういうことなんだろうなっていう。
うんうんうん
うん、なんていうのかな、すごく気使って考えたセリフなんだろうなって気がしますね。
そうか。
うん。いや、それはね、他の人は別にあんまり刺さらんセリフかもしれないんだけど、僕はそういうふうに思って泣いてしまうんですよ。
なるほど。俺多分汲み取れないな。
うん、いや、なんか、うん。自分はどう言うだろうか。その瞬間、
うん、
あの正しいって言葉あんまり乱用したくないんだけど、
うん、
そういう時にかける一番正しい言葉ってそれなんじゃないかなっていう、
うん
うん、気持ちになってしまったんですよね。
うん
うん、でそこがまあバッサリ切られてたと。でそれはあのまあ単純に刺さってない監督にとっても刺さってない言葉だから切ったのかと思ったんだけど、もしかしたらなんか理由があって切ったのかなっていう気もしなくもないし、うん、っていうんで、なんか最近ではちょっとこう。擁護するような感じで、いや、何か深い意味があって切ったに違いないみたいな方向に向かってますね。まあ、広島をそこで持ち出すべきじゃないと思ったのかもしれないしね。
うん、
広島っていう名前をね、
うん。
うん。それはまた、あの、映画としての意味が膨らんじゃう瞬間でもあるから。
うん、うん、うん。
うん。って感じかね。
そうか、そうか。
大したセリフじゃないよ、実際。
あ、そう。
うん。うん。ただ僕はすごく刺さってしまったんですよ。うん。うん、まあ、ここら辺は全カットでいいですよ。
いやいやいや。乗せていくよ。
いやいやいや。いや、あの、ここでなんかすごいそんな感動的なのかと思って原作を読んだ人が、ね、って思われても困るからね。
いやいや、いいんじゃない？大丈夫大丈夫。
まあ、そんな感じだな。
うん、
まあ、思わぬでもないな。まあ、ちょっと、斬新な感じでしたね。展開でしたね。
うん
あの、いや、あの、ダニエルさんの反応が。
あ、僕の、この番組自体がね。
そう、こんなショックを受けるとは。
うん、そうだよね、
うん。
そうなんだよね。皆さんどうでした？
どうですかね。
どうでしたかね。
いや、あの、文句がある人はガンガン言ってほしいですよね、
うん。
うん。
そうね。まあ俺もね、具体的に何に文句があるかわからないっていうところがね、微妙なところですね。
でもそういう感覚はあるからね。
うん。
うんそれは多分だから、この作品が持ってる、なんていうのかな、強みが逆転写されてるんじゃないですかね、おそらく。その強みの部分が多分、許せない部分なんじゃないですか、ダニエルさんにとって。
そうだろうね。
まあ、確かにもっと、身も蓋もない感想を持ってる人もいるでしょうからね。いや、普通につまんねえんだけどっていう。
まあね。な、うん。どうだろうな。でも、まあ、野井さんがなんか映画終わった後に立ち上がる人が、うん、少なかったみたいなことを言ってたけどね。確かにそれは少なかったかもしれない。うん、一応ね、数えたんだ俺。
お、数えた
?4 組ですね。4組。エンドロールで立ち上がった人。
すごい、あれだね、粘着質なことするね。
いやいやいや。4組いました。 あ、でも少ないなって感じだよ。
そうね、普
通の。もうちょっとバーって帰るもんね。
映画だったらバーって立つね。
うん。結構ね、満席に近いような状態でそれだったから、まあ確かにそうだったかもしれないけど、俺はもう立ち上がりたかったよ。
本当に。
うん。逃げ出したかったよ、その場から。わー、
まあ、まあね、慰めるようじゃないけど、うん、絶賛のなんか3割ぐらいは、そんな面白いと思ってないと思いますよ。
うん、そうか、そうか。
あの時代と一緒です。
そうか、そうか。
僕はすごい大絶賛ですけど、うん、そうじゃない人がいても不思議はないと思います、全然。
うんうん、そうですね。
いや、むしろだから逆の意味で驚きました、
うん、
そんな凹むかっていう。う
ん、そうね、
うん。
まあ、というわけで、この辺にしましょうかね。
そうですね。まあ、全然語り足りてないですけどね。
うん、
まあ、まあいいでしょう。いや、あまり刺さってない人に語ってもしょうがないっていうのあるかな。
いやいや、ぶっ刺さってるんだよ。
ああ、違うところでしょ。
そうそうそう。
あの、うん、金銭に刺さってなくて、うん、急所に刺さってるんでしょ。
そうそうそう、そう。金銭に。
そこかっていう。
ポロロンと言ったんじゃなくてね、ぐっさり、なんか、鋭角に
。胸えぐられるんじゃなくて、脇腹疲れてるみたいな感じだった。
そうそうそうそう。
それも映画ですよ。
うん。そうですね。力があるってことなんでしょうけど。
いや、あの、それはね、そういうふうに言わなくてもいいですよ。
はいはい。
うん、むしろ公言していった方がいいですよ。僕は全然面白いと思いませんでした。うん、それが正しい道ですわ、
うん
うん。
じゃあこの辺で終わりにしましょうか。
はいはい。
はい、じゃあ、ご意見ご感想などは、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、それではこの辺で。
はーい。
はーい。
個人的には結構俺この映画ワーストぐらいに入るんだけどさ。